7ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。議長、副議長就任の挨拶。野本和幸議長、船本雄二副議長、二人の顔写真が掲載されてます。市民の皆様には、平素から市議会に対しまして、格別のご理解とご支援を賜り、心より厚くお礼申し上げます。私たちは、昨年12月に開かれました、平成27年第4回定例会におきまして、議長、副議長に就任し、その重責を担わせていただくことになりました。その職務の重大さ、責任の重さを考えますと、身の引き締まる思いがいたします。二元代表制の一翼である議会の果たすべき役割を認識し、円滑な議会運営に努めてまいります。さて、日本経済は、企業収益の好調など、緩やかな回復基調にあるようですが、地方経済や個人消費などへの波及効果は未だ不透明な状況です。そのような中、子育て支援、福祉や教育施策の充実など、市民生活に結びつく重要課題への対応が求められています。朝霞市におきましても限られた財源を運用し、市民ニーズに対応するべく、小施策を展開しているところです。私たち市議会といたしましても、安心安全で幸せな生活を願い、皆様の声を市政に生かし、本市の将来が活気に満ち、魅力的で誰もが暮らし続けたい町となりますよう、議論を重ね、全力で取り組む所存です。また、今後とも、議決機関としての機能を果たすとともに、より分かりやすい議会を目指してまいります。市民の皆様におかれましては、引き続き市議会活動にご理解とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。第4回朝霞市議会定例会、審議会の構成が決まりました。平成27年、第4回朝霞市議会定例会は、昨年の12月18日金曜から29日火曜までの12日間の会期で開かれました。この定例会は、12月6日日曜に行われた市議会議員一般選挙後の初議会であり、定例会初日の18日の本会議において、24人の議員により、正副議長をはじめ、委員会の役職など、新しい議会の構成が次のように決まりました。常任委員会、総務、委員長、駒牧陽子、副委員長、柏谷克幸、委員、大橋正信、斉藤博道、松下正代、野本和幸、教育環境、委員長、須田義弘、副委員長、山下隆明、委員、石原茂、本山義子、山口光悦、小山薫、建設、委員長、福川隆子、副委員長、津波隆久、委員、利根川仁、岡崎和弘、船本雄二、田辺敦、民政、委員長、遠藤光弘、副委員長、田原良、委員、宍倉千代子、石川恵子、黒川茂、大橋正義。次は、議会運営委員会、委員長、石原茂、副委員長、駒牧陽子、委員、宍倉千代子、福川隆子、利根川仁、松下正代、山口光悦、黒川茂、大橋正義。朝霞地区一部事務組合議会議員、宍倉千代子、遠藤光弘、松下正代、小山薫、野本和幸。埼玉県都市協定組合議会議員、利根川仁。議会だより編集委員会、委員長、本山義子、副委員長、黒川茂、委員、 山下隆明、船本裕二、石川恵子、大橋正義。議案の件名と要旨。この定例会では、市長から4議案が提出され、慎重に審議した結果、4件の議案を可決同意しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は、市ホームページに掲載しています。議案第77号、第5次朝霞市総合計画基本構想について、平成18年に平成27年度を目標年度とする第4次総合振興計画を策定し、各種の施策を推進してきましたが、平成27年度をもって計画期間が終了することから、朝霞市総合計画条例第4条の規定に基づき、第5次朝霞市総合計画基本構想を提案するものです。本構想では将来像を私が暮らし続けたい町朝霞と定め、将来像の基本概念と基本計画における政策分野、政策を立案推進する際の留意点で構成しています。原案可決全会一致。8ページ、議案第78号、朝霞市障害者ふれあいセンター設置及び管理条例。今後の特別支援学校の卒業生や自立生活に向けて就労を希望する方など、増加する通所系障害福祉サービスの利用を希望する方々に対応するため、障害のある人の自立生活に必要な職業訓練、生活指導等を行い、合わせて障害のある人と地域住民との触れ合いを促進することを目的として、新たに設置する朝霞市障害者触れ合いセンターの業務・休所日などを定めるものです。原案可決・全会一致。議案第79号、朝霞市農業委員会の委員の定数を定める条例。農業委員会等に関する法律の改正に伴い、従来の委員の選出方法に関し、公選制から任命制になったことにより、新たな農業委員会の委員の定数を20人と定めるものです。原案可決、賛成多数。議案第80号、監査委員選任に関する同意を求めることについて、新たに議会選出の監査委員として岡崎和弘議員を選任することに同意を求めるものです。同意、全会一致。掲載内容は第4回定例会時点のものです。次は議員提出議案2件を審議。これらは議員から提出された議案で、1件の議案を原案の通り可決し、1件の議案を否決しました。朝霞市議会委員会条例の一部を改正する条例、議会運営委員会の委員の定数を7人から9人に改正するものです。原案可決、全会一致。憲法違反の安保法の適用運用に反対し、その廃止を求める意見書。衆議院は2015年7月16日、参議院は同年9月19日、平和安全法制整備法及び国際平和支援法、以下合わせて安保法という、の採決を強行しました。なお、参議院特別委員会の採決は不存在であると指摘されています。政府は、2014年7月1日、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認、後方支援の拡大、海外での武器使用の拡大等を内容とする閣議決定を行いました。安保法は、この閣議決定を受け、国会に提出、審議され、採決に至ったものです。安保法の内容は、日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、他国に対する武力を認める集団的自衛権の行使を認めたことに加え、 後方支援や武器使用の拡大等により、自衛隊が海外において武力の行使に至る危険性を高めるものとなっています。これらの点で、安保法は憲法9条に違反しており、憲法に拘束される政府が閣議によりこの法案を決定したこと、同じく憲法に拘束される国会議員により構成された国会が立法化したことは、いずれも立憲主義に根本から違反します。以上により、衆議院及び参議院に対しては、安保法を廃止することを、内閣に対しては、本閣議決定を速やかに撤回し、安保法の適用・運用を行わないことを求めます。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。否決、賛成少数。否決のため提出されず。請願の審議結果、継承略。継続審査。入院時、食事療養費負担額等を、子ども医療費、一人親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の支給対象に戻すことを求める請願。請願者、医療生協埼玉朝霞和光支部支部長村田時子。伊方原発再稼働中止を求める意見書を国に提出することを求める請願。請願者、朝霞原発ゼロの会代表関谷真知子。安全保障関連2法、国際平和支援法、平和安全法制整備法の廃止を求める意見書採択についての請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部支部長深澤康子。一般質問において一問一答方式の実行の件。請願者、岩垣清文。議会中継録画配信。平成27年3月の第1回定例会からインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページで閲覧できます。今回の会議録は、3月上旬に公開を予定しています。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。次回定例会の開会日は、2月25日木曜の予定です。請願の提出は2月18日木曜、午後5時までにお願いします。